今晩恵みをいただく御言葉はルカによる福音書15章8節から10節です。ルカ15章8節から10節です。それではルカの福音書15章8節から10節を宣言いたします。また女の人が銀貨を10枚持っていて、もしその1枚をなくしたら、明かりをつけ家を掃いて見つけるまで念入りに探さないでしょうか。見つけたら友達や近所の女たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちに喜びが湧き起こるのです。アーメン。では一言お祈りをいたします。ハレルヤ、私たちの愛するイエス様、私たちを救ってくださり、そして本当に私たちをこのように神の民としてくださったことを感謝いたします。今私たちも本当にこの金曜日夜、御前に集い、あなたの御言葉から御国の奥義を悟りたいと、またあなたの御言葉の命を得たいと、私たち自身恵まれたいと願いつつ、インターネットの回線を開き、またこの場所へと集いました。どうかあなたに求めし一人一人に、今日本当に一人一人に豊かな恵みを注いでくださるように、また問い継ぐしもべらをあなたが清めて、あなたの御旨そのものを語り継ぎ、そしてあなたの御心そのものを行うしもべらであり、また一人一人の聞く耳がよく開かれて、思い心が本当に天国に向かって開かれて、天国体験をするこの時とならせてください。初めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
ハレルヤ。私たちの素晴らしい主の皆を褒めたたえ賛美いたします。
アーメン。
突然暑くなりましたね。何かこれついてるんですかね。これ4番、ちょっと、なんか見たまに満たされて暑いメッセージしてるとですね、どんどんどんどん暑くなってくるんですけども、本当になんか音が聞こえ始めましたね。今晩特に見ていきたいのはこのルカの15章、15章はですね、3つの例え話があるんですね。まず、ね、イエス・キリストが本当に羊飼いとして、100匹の羊の中で1匹が迷い出たら、その残された99匹を置いてですね、でそれで本当に探しに、ね、行く、という例えがあり、また、ね、この銀貨の、ね、例えが、あり、そして、ね、とても有名な、放蕩息子の例えがその後に続いていきますね。これいずれもですね、父・御子・御霊なる神が、いかにこの人のことを思っているのか、ということを、ね、よく表している、ね、例えです。この3つの例えにおいて共通していること、これ、失われた1匹の羊にしても、また失われた1つの銀貨にしても、また失われた、ね、2人の息子のうち1人が迷い出たとしても、本当に、父子御霊なる神は、ね、それを得た時には素晴らしい喜びが、ね、湧き起こるということ、それを、ね、示しております。この例えの発端となるのが、この15章の、1節から3節のところですね。なんでこれらの例え話が、ね、なされるようになったのか、1節から3節見ますと、さて主税人罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきた。するとパリサイ人律法学者たちはつぶやいてこう言った。この人たちは罪人たちを受け入れて 食事まで一緒にする。そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。アメン。主税人や罪人たちがイエス様のもとに来て聞こうとしたんですけれども、パリサイ人、律法学者たち、彼らは、イエス様のことを揶揄したんですよ。この人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にする。でそこでイエス様が語り出したのがことの例えです。イエス様が言いたいこと、本当に、罪人の一人でも滅んでほしくないということなんですね。昨日、成田において、吉明が開かれて、で義梵人の、話、手術、先々週でしたか、手術、義梵人の話しましたね。本当に、義梵人本来滅ぼされるべき者たちですけれども、彼らは、何とかして本当にこの神様のその道からそれを見て知って、そして自分たちはこの神様の御前において滅びたくない、何とかしかして救われたい、命を得たいということで、もうどんな手を使ってでも、騙してでも、本当にボロを身にまとって、本当に硬い硬いパンを、持ってでもして救われたいと願って、そしてこの神の、神様のところに、和解を申し出に来たんですね。本来滅ぼされるべき者たちですけれども、実は、神様はまたヨシアは本当に彼らを救いたかったんじゃないかということを、話しました。この今回の例え話を見ると、もうまさに神様救いたいということを、罪人の一人でも悔い改めるならば天において大きな喜びが湧き起こるんだということを、この例えの中にはっきり宣言しているんですね。そうです。皆さん一人一人本当に以前は罪人でした。滅ぼされるべき、本来であるならば滅ぼされるべきものでしたけれども、救われた手において大きな喜びが湧き起こったんです。皆さんが救われた時においては、また義梵人が、本当に救われた時、本当に神様はですね、これでもかっていうほどの特別扱いを義梵人たちに、その後するんですね。これいずれ手術においてもメッセージしたいんですけれども、本当に神様は、一人でも救われたならば、神のために加えられたのであるならば、本当に徹底して、その人を特別に、神の民扱いされしてくださるんです。で、この、15章において、3つの例えが、始まります。でそれでまず真っ先に言われるのが、羊飼いが、100匹、羊を持っている、羊飼いのうち1匹が、迷えてたんですけども、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残していなくなった1匹を見つけるまで探すんですね。でそして見つけたら大喜びでその羊を担いで、帰ってきて、友達を、近所友人知人、呼び集めて、いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう、ちょっと大げさだと思うんですけども、しかしいや、天国においてはこのような大げさが起こるんです。いなくなった羊を、見つけたから、一緒に喜んでください、羊飼いは本当に野を越え山を越え探しました。そして本当に危険な思いをしてても、羊を探し求めて、そしていなくなった羊を見つけたら、もう本当に大喜びで担いで、帰って、そして友達友人知人を、集めて、いなくなった羊を見つけたから、一緒に喜んでくださいって言うんですね。で、何節に、あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのですって言われました。
ここでね、羊のことを皆さんよく覚えてください。100匹がいて1匹ははぐれてしまったんです、はぐれてしまったんだけど、はぐれてしまったもの、はぐれてしまったものというのがね、もうはぐれたということを分かった時点からパニックってるんです。なぜ？羊は目が悪いです。そして自分の身を守る、牙もなければ爪もありません。はぐれたことを気づいたその時点からもう気が汚いんですね。だからこのね、もうはぐれた羊を探し当てて、それで連れ戻す時のこの光景を見ると、ただ単にこう連れ戻すということではなく、はぐれてもう気が動転したって、そしてちょうどね 小さい子供がお母さんと一緒に外出かけて、そしてお母さんとはぐれた時に気が狂ったように泣きますよね。人がなんか声をかけても何しても自分のお母さんじゃないので、もう泣いてもうわめいて大変なんですよ。わかります？誰かが声をかけるんですよ、小さな子供に。僕どうしたの？とか声をかけるんだけど、子供が親と離れたことをね、パニックればパニックるほど、声をかけた人が自分のお母さんじゃなかったら安心できないので大暴れするんですよ。その大暴れをしていてね、もうもはや自分のお母さんが来た時でももう大暴れしている、そのような状況になっているので、その一匹を見つけた時には大暴れして聞く耳持たずね、それでじゃなくても見えない目ね、閉じてしまって見てないんですよ。そして自分に聞こえてくるのはこの牧者の声なんだけど、普段あの牧場にいた時に聞こえてたはずのその声がはぐれてしまってパニックった時には声まで聞こえない。で、大暴れをしているので、その時にこの羊を取り戻した時、牧者はどうやって取り戻すかって言ったらね、担いでくるんですよ。暴れて暴れてしょうがないのでね、担いでそれで運ぶんですね。自分から出ていたものを、自分から出ていたものを担いで戻す。これが私たちのイエス様がなさる技なんですね。自分から出ていてもうパニックってパニックってどうしようもない時に、イエス様は私たちをどのようにして戻す？担いで戻すということがここに書いてあるんですね。キボン族のことが先ほどちょっと話されましたね。キボン族は救われたくてしょうがなかった、自分から装ってね、変装して救われるためのあらゆる努力をしてね、イスラエルの陣中の中に入り込んできた。失われた羊はね、羊がこう羊飼いを離れるのは、夢中になって離れるのは何かって言ったらね、餌、餌に夢中になってそれで羊飼いから離れるんですよ、ね、だから世に夢中になってね、ある人は女に夢中になって、ある人は罰金に夢中になって、ある人は何々に夢中になって、それでこう離れるわけなんですね。離れていて初めてね、今まで牧場に置いて守られていったことがわかるんですよ。そして日も幸もいかない、もう救いのね、取り立てが何にもないということを分かった時にパニックっちゃってね、あの本当に目しかないんですよ。めいめいってね、それしかない状態で、ね、あのまあ心細いあのことをしているわけなんですね。神様は泣く者ね、私たちが何をしたとしてももう自分にはどうしようもないよっつってね、大声で泣いてたら探し当ててくださる、探し当ててくださる、そのね、まず条件が泣け、ね、なんか誘惑に曲げて離れていった、ね、いろんなことで離れていった、行った先においてとんでもないことになった、ね、自分では自分を助ける、ね、盾が何もない、その時に、ね、泣けって言ってるんですよ。泣けばね、その声を聞いて、声を聞いて、そして 主はその羊を助けに行く。羊も自分の牧者の声を知っているということなんですけど、時々羊はね、自分の牧者の声が聞こえなくなるとき、パニックった子供のように、ね、聞こえなくなるときがあります。ですけれど、牧者は羊の声を忘れません。ね、自分の羊が鳴いたときにそれを探し当てることができるということなんですね。ここに救いのね、違う形が現れている。まず先に救われたことがある人は、何らかの形で主のもとを離れた、そして離れ先においてパニックってどうしようもない状況に陥ったとするんだったら、その時にするべきことは何かって言ったらね、ワーワーワーワー泣くんですよ、声を出して。そうすれば自分は戻れない、ね、ものなんだけど、主が担いで、ね、牧場に戻してくださるということをここで言っているんですね。この罪人呼ばわれされている主人に、ね、そして罪人たち、この人たちはね、もう立法の規定によって彼らの力では戻れないんです。戻れないんです。立法を反しているので、主が招かないことには、主のお許しがないことには、彼らはね、この集会、聖会というところに戻れないんですね。だからこのパリサイ人たちがね、言ったのが、なんで主人人がね、この罪人たちがここにいるんだね、この人たちを招いたからでしょ。招いた時点であなたはね、あの正しいものではない、立法に反していると思っているわけなんですね。だからそういったことをつぶやいてしまった、うん、だけどここでイエス様が言ったのが、ね、100匹の羊がいて1匹がね、はぐれてしまったら、あんたたち探しに行かないの、ね、要するに主税人であっても罪人であってもね、はぐれたものであって、その者たちがね、ほったらかしにされていいものではないということをイエス様は言っているわけなんですね。だから私たちはどうするべきか。キリストにあって生きていた人の中ではぐれてしまって、今主の集会に戻れない人を見たとき、私たちは彼らをね、罪人や主税人として扱うということではなく、はぐれた人として私たちは彼らを思わなければならない、そして主の集会に戻さなければならないということを、イエス様と同じような認識を持つために、今日のこの箇所があります、
ね、で本当に、ね、探すんですね、イエス様は、ね、この罪人、ね、を、ね、探し求めます。でこの、ね、罪人たち、ね、また主税人、ね、一説見ますと、ね、主税人罪人たちが集まってきています、ね、彼らは、ね、何のために来たか、イエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきた、ね、一説になりますね。イエスの話を聞こうとしてイエス様も身元に近づいてきた、ね、まさに義本人と一緒です、ね、聞く気があったんです、ね、その直前の14章35節では、ね、聞く耳のある人は聞きなさいというふうにイエス様がはっきりと宣言しました。聞く耳のある人は聞きなさい。この聞くこと、これが神のためにとって、また本当に罪人が義人とされるために上でとても、ね、重要な行い、それがイエス様の身元に来て聞くことなんですね。でそれでイエス様はこのイエス様の話を聞こうとして身元に近寄ってきた罪人たち、主税人たちにウェルカムしたんですけども、しかしパリサイ人たちは、ね、この人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にし、ね、するというふうに言いました。イエス様はなんで罪人たちと一緒に、ね、飲み食いをしたのか、それはイエス様は飲み食いしたいからじゃありません。罪人たちと下品な冗談話したいからではありません。救うためなんです。救いたいと願っているからです。 イエス様はよってこの彼らを、ね、救うために、ね、救いたいと願いを、ね、それをこのパリサイ人や、ね、律法学者たち、ね、に示すためにこの話をされたんです。疑問人、ね、救われるの面白がらない人たちはおりました、ね、けれども、ね、ヨシアは、ね、彼らを、ね、受け入れて、でそれで彼らに聖なる、ね、場所における務めを、ね、役割を、ね、それを課しました、ね、でそれで彼らは、ね、どんどん清められていったんですね。イエス様も、ね、同じです。でイエス様はこの、ね、先ほどのこの羊飼いの例えをしました。羊はもう本当に、暴れて、ね、泣いて、ね、叫んで、ね、でそこを肩に担いでイエス様、ね、羊飼いを戻しましたね。それに引き換え、ね、今回、見ていきたいのはこの銀貨の例えなんですね。銀貨はお金です、ね、物質です。マテリアルです。感情も、ね、何もへったくれもありません。自分から歩いて主人のもとに戻るなんてことありません。ただ銀貨は、ね、見つけられなくては、探されなくては、ね、失われたまんま、ずっとそのままです。でそこで、ね、イエス様はこの、ね、一人の女の人が、ね、この銀貨を、ね、探す例えをするんですね。8節で、また女の人が銀貨を10枚持っていて、もしその1枚をなくしたら明かりをつけ家を吐いて見つけるまで念入りに探さないでしょうか。アメン。ここでは、ね、女の人なんですね。羊飼いの時は、ね、男なんです。人はというふうに訳されてるんですけども、ね、けれども、ギリシャ語ではある男は、ね、というふうに訳されるんですけども、ここにあった女の人です、ね、女性、ね、といえば、ね、教会も、ね、いわゆる女性です、ね、女性格です、ね、教会も本当にこの失われた一人の人を探し求めて、ね、そして、ね、その人を、ね、伝道して、また救って、あるいはひとたび救ったけれども、しかしまた迷い出たならば、ね、本当に、出て行って、そして探すんですね。どのようにして探したか。彼女は、明かりをつけ、ね、まず光を当てるんです。ね、光を当てて、そして、ね、その人、ね、物、ことが、ね、闇っていたならば、光を当てて、また聖霊様も私たちの暗闇のな心を光を当ててくださるんですね。それから、ね、光を当てて、その次に家を吐いて、ね、お掃除するんです、ね、清めるんです。家の中を御霊はそうです。私たちの内を、ね、清めて、ね、清い霊は私たちを清めてくださいます。私たちの中に光を当て、そして清めて、そして、ね、念入りに見つけるまで探すんですね。でそして、ね、見つけようと、ね、するんです。たとえですね、この銀貨、ね、無感情の金であったとしても、それでも埋めきつつ探すんです。なんでこれ、銀貨なのか、銀貨、お金でありゆえにお金なりの特殊性があるんですね。例えば、ね、彼女は10の銀貨をもともと持っていたのが今9になってしまいました、ね、とするならば10の銀貨のものはもう買えなくなってしまうんですね。また、ね、この銀貨というものは、ギリシャ語ではドグラメというんですね。ドグラメ、これ1ドグラマ金貨、銀貨というんですけども、で1ドグラマはですね、1日分の労働賃金なんです。そんなに、安いってわけでもないし、けれども、それなりのお金ではあるんですね。1日働けば、ね、もらえるお金ではあるんですけど、じゃあね、1枚なくしたんだったら、じゃあもう1日働けばいいんじゃないっていう、ね、そういう話になるかもしれないですけど、しかし、いいえ、そういう問題ではないんです、ね、これは神の国の問題です、ね、神の国において、ね、たとえ、ね、1マテリアル、1物質、1銀貨が失われたら、もうそれはそれは大騒ぎになるんです、ね、その、ね、神の国の中において1失われたら、ね、それに対して、ね、それがたとえ10の中の1であったとしても、あるいは100の中の1であったとしても、それでも、ね、探して、それを徹底的に家中を吐いて光を当てて清めながらそれを、ね、探していく、これが神の国の特別な働きなんですね。 たとえ無感情の鐘であったとしても、うめきつつ探すんです。皆さんもそうでしょう。本当に皆さんに対して無感情で、皆さんに対してつっけんどんで、逆らって、でもこの人を救いたいという思いがあるならば、光を当てて、吐いて清めて、お掃除して、そして本当にその人の中の、失われたものを、見つけ出す、そういうことを、するんですね。そして、お金であるからには価値があるんです、価値があります、この、本当にその人の中に失われてしまっている価値、これを吐いて探して清めて、本当に無感情な、マテリアルあるであったとしても、しかし見つけたならばそれは価値になるんです。この天聖教会、何人いるか、ちょっと数えてないんですけども、しかし一人失われたら、その、例えば10ドルは彼女は持ってたんですけど、それが9になってしまったら10の価値はもうなくなってしまうんです、天聖教会においても1人が失われてしまったのであるならば、本当にその、10の価値を失ってしまった状態になってしまうんです。だから教会は探すんです。だから御霊は探すんです。聖霊様は、内側を吐いて清めながら、光を当てながら吐いて清めて、そして見つけたならばそれは価値を発揮するんです。皆さんがたとえ、自分が俺は金のようなものだ、無感覚で利益しか追求しないで、金のようなものだと思っていたとしても、それでもですね、主は光を当てて、そして、吐いて清めながら探して、そして本当に、世の中の、なんか一銀貨分の価値しかないというような思っているような人であったとしても、御国においては、もう本当に御国における、本当に天国において、やった見つけだぞってもう見つかりたちが大喜びするほどの価値を皆さんは発揮するんです。ここの、例えにおいて、言いたいこと、これは、10節にありますね。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちに喜びが湧き起こるのです。アーメン。そうです、これが例えの中で言いたいことですね。羊が見つかった時と、同じ喜びですね、羊の場合は、99匹、他におりました。1匹が見つかった時、この何節において、あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。アーメン。果たして羊、悔い改めたでしょうか。どうもなんか羊ただ肩に担がれて帰ってきただけですね。じゃあ銀貨は悔い改めたでしょうか。物質ですね、悔い改めの余地もありませんけれども、この神の国の中においては、その神の国の手元にあるということ、羊から羊の檻の中にいるということ、また銀貨はその、10ドグラマ、ちなみになんかそのドグラマ金貨は穴が、5円とか5円みたいに穴が開いてて、でそれでなんか、首飾りみたいに、することも、できたみたいですけども、そのうちの一つでも失われたら、価値を失ってしまう。でそれが、もうこの女性の働きによって、戻ってきた、それがその女性のその首飾りの、穴の中に戻ってきた。それで、大きな喜びが起こるんですね。1日分のお給料が失われていたのが見つかったから、ということ。これもまた、彼女は、見つけたら友達や近所の女たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。これもちょっと大げさに聞こえるかもしれないんですけど、しかし、これもまた、天の御国においてはそれほどの大げさな喜びが湧き起こるんです。
要するにですね、神様の見解と私たちの見解の違いを言ってるんですよ。私たちは自分のね、自分から見て良しと悪しがあるんですけれど、救いに値する人と値しない人が、自分も知らないうちに自分の中に基準があるんですよ。私たちこの人は救いたい、この人のためにはちょっと祈りも出てこないねみたいな、そういうね、私たちにはなんだかわからないけど基準があるんですよ、基準は誰が立てるんですか。基準をしっかり守って、基準をしっかり守れるように見張り、その基準に対しての あらゆる手立てができる方がね、基準を守ったことと守ってないことへの定義を立つんですよね。救いに対して定義を立つ、この人は OK、 この人は OK じゃない、定義を立つね、権利私たちにはないです、ないです。なぜ主は救いに対して主ご自身の見解をはっきりと宣言しているんですね。私は罪人、罪人の一人が滅びに至るのも願わない。主は誰一人、その人がどんな罪人であっても永遠というこの滅びに至ることを願わない。願わないということは何かと言ったらね、最後の最後まで許して救いに預からせたいと願っているんですね、主は。だから値しないもののために主は私たちを探し当てるために、天にいるもろもろの救われた人たちを置いて来てくださいます、ね、救われるために選ばれた、ね、イスラエルの中において救いに値しないものとして決めつけられている人々、主税人やその罪人、その人たちを主はね探し当てに来たんですよ。なぜイエス様の見解の中に救いに対してはね、救われない人は誰もいない、みんな救われるべきだ、これがイエス様の見解だからです。みんな救われるべきだ、みんな救われるべきだというイエス様の見解があってこそね、キリスト教大嫌いな私が救われました。私はねクリスチャンと絶対食事もしなかった、あっち行け呼ばわりしてた人なんですよ、ね、普通のクリスチャンからしてみれば救いに値しないものなんです。でも分からずやでどうしようもない私を、人の口鼻で息を吸っている、その人の口の言葉では絶対に納得も説得もできないものだったので、主は真っ昼間車の中で私に現れて、私が絶対に立てつくことができないようにすごい体験をさせて、そしてあ、このお方が神なんだということが分かって、その日が金曜日ね、その2日後のあらゆる日曜日主日から私は教会に行って救われて、そして今日に至るということなんですね。あのね、何にも私に悪いことしてない、ね、人なんだけど、キリスト教って分かった時点でもう意味嫌い、その人を私の活動の場からもう排除し、ね、近づくんじゃない、そのようなね、訳が分からないことをやっていた私だよ。そしたらクリスチャンからしてみれば救われないというところに私を線引きしてちゃんと置いてるはずなんです。救われないこの人はね。そういうことなんだけど、そのような分からずやでも主はね、救われないという線引きの中に私を置かなかったね。置かないで直接真っ昼間に、それも大勢がいるそのバスの中で私に現れたんです。そしてすごい体験をさせて、私が絶対イエス様を指定できないような体験をさせて、そして私はその日に救われて、ね、以前のものは過ぎ去り、見よ新しくなりましたになったんですよ。いいですか。 今日のこの聖書の中に現れているこの救い主様、ね、失われた一匹の羊、ね、楽してしまった、ね、一デナリ、全部あのね、神様が、主人が手がけて、ね、探したんですよ。この金貨の場合は、ね、あれが転がってどこに入って収まっているかわからないから、ね、このちょっとした隙間の隅々までを吐き清めてって書いてあるんです。ね、吐き清めて、うん、私たちがね、本当に吐き清められて、そして探し出されて、そしてまだイエス様の御前に立つことがあるんですね。ね、ある人が自分に失望しちゃって、もう私は教会行かないっていう人がいたんです。なぜかって言ったらね、自分が自分に失望してるの。なぜかって言ったら、ああ、イエス様はもう私は二度と、バッチしません。って、お祈りするわけだ。で、いつお祈りするかって言ったら、金がなくなった時にそのお祈りするの。どういうことがわかる？金がなくなったので、バッチに行けない時にそのお祈りする。金がある時は、イエス様、このお金で私は、バッチに行きませんって祈らない。ここがね、溝なんだよ。あのね、バッチに狂ったやつらはいつね、もう二度としませんって言うかって言ったらね、バッチに行くお金がない時に二度と行かない。バッチに行くためにいろんな人から お金借りるので、それもね、もう尽きてしまった時に、空っぽになった時に、もう今度こそもうやめた方がいい。お金ポケットの中に入るとまだ行くだよね、だからね、もう先生、もう二度と行かないことにしましたって言った時、私はしょぼくれた姿形を見て、ね、何それ、お前もうどこからもお金借りられない、そしてもうポケットが今ゼロなのね、でゼロの時いつもあなたはもう二度としませんって言って悔い改めるんだよね。孤独書の中にさ、闇の、馬券とか売ってるとこある。あるあるある。ある。はあ、いいですか。だから今私が言ったのは、バッチやってる人がね、もう私二度としませんって言って、皆さんにお金貸してくださいって言ったら、皆さん貸しちゃダメだよ。お米を貸しなさい。お金じゃなくて、ちょっとお米買ってね、お米もないのでって言ったら、お米買うお金を貸してはなりません。お米をあげなさい。ラーメンあげなさい。この間ね、妙な人が来たよ。朝早い時間からね、今から教会行きたいって。え、どういう要件ですかって言ったら、ちょっといろいろと困ったことがありまして、相談をしたいからっていうこと。だってどういった相談ですかって、生活の面においてと言ったんですね。それで、これまたお金貸してくださいっていうことだなのかなと思ったんだけど、最後の最後までお金を貸してくださいということを言わなかったので、じゃあ来てくださいということで約束しました。そしたらね、若者が来たんですよ。そんでこう言ったんです。自分は今生活保護を申請していて、13日に保護費が下りる。で、その時に要するに返しますので、ね、お金を貸してくださいということを言いに来たのね。で、この生活保護に関してはね、多分一般人の中で私以上知ってる人がいないんです。どういうことかって言ったらね、たくさんさせてきたからね、ホームレスだった人たちの中で立ち直らなければならない見込みがある人たち、ね、体が弱っている人たちを、もう本当にある区役所に連れてて、まだ来ましたかみたいな、ね、でそういうことだったんですね。そんで私ね、ああ、 この子入ってくるときにこうやって入ってきたんだけど、うん、多分これはよそってるということは分かりました。そんで話をこう聞いてて、そして当分の間の生活費、食費だけはいただいているんだけど、正式にお金が下りるのは、13日とか言っていたので、それであなた今住まいどこですかって聞く前にこう言って、あなた今、子供基地に住んでるって言ったら、いや私南区ですって言ったの。あ、そう、そして南区役所だねって、じゃあ区役所の、担当さんの名前をくださいって言ったらね、その時からもう口元がしどろもどろになっちゃう。担当さんの名前がわからないで、担当はまだわからない、ね、で受け付けた人が手続きをしてくれたので、担当さんはまだ決まってませんとか言ってるから、いや私の経験からしてみると、ね、受け付けた人、そして担当が決まり、そして申請して、そして降りるということだから、担当が決まってないということはこれ違うよって、最近は違っ変わったのかねっていうくらいに知っておきました。そんでなら生活費を今いただいてるのになんでお金がないのって聞いたら、いろいろ支払いがありましたって言うんで、何の支払いですかって言ったら、携帯電話の支払い。あなたの携帯電話を支払うために生活費からね、携帯電話だとかいろんなのを支払って、そして人のところに今度は生活費くださいっつってくるんだ。これね、生活保護費にね、これ保護にこれ反することです。保護費で生活するようになっている、だから借金も返しちゃいけないって言ってるんだよ。もうしとろもどろになっちゃってね、それからね、何ってふてくされて、開き直って、王様呼ぼうかな。開き直ってね、態度が良くない。でも、どうだったかって言ったらね、私ね、その前に、多分そういうことになるっていうことはもう分かるんですよね、見た目によって。分かるから、何を知ってたかって、パスタに、こういう人が来るのでパスタ来てくださいって前もって私が言っといたんですよ。その時間に来てくださいって、なんで私来なきゃいけないのみたいな、で必要だから来てくださいということで、まあ彼が来た時にいました。あ、っていうことは男の人がいるということを分かったんです。
彼が来た時はなかったよ、3時からって言われてたんですけど、うんうんうん、で2時45分に来てみたらもうなんか話して
ちょっとそこ早く来たんですよ。そんで、まあ、私が、ですね、結論的にお金はピタイチも出しません、それは教会で規則として決まってます。その決まった理由はね、こういったことで来てね、保護法に反したことをする人が多いので、そういうことは教会の規定としてしないということを決めました。だからラーメンならあげるよっつったの。カップラーメンあるから。そしたらね、ラーメンはいらなかったね。食べ物が買わなきゃいけないからお金が必要って言ったんですよ。いただいたお金はいろんな支払いに回して、今生活費がないので13日のお金が降りた時点でね、あげますので、多分ね5000円か1万円ぐらいもらいたかったんだねということだけどね、それをピタ1問も足しませんということと、あなたが今言ってることを聞いててね、担当者が決まってなくて保護がもう決定されているということ、これはありえませんということで、そこはね絶対触れないの。触れないで、今度こう言ったよ。そんなね、くれないんだったら最初からね、電話の時に言ってくださいよって。いいですか？私はね、こう言いました。最初からそういう要件ですって言ってくださいって言ったの。そしたら私言いますよって言ったら、 だって生活のことでちょっと相談がって言って、いやいやいや生活のことで相談って言って、普通教会はね生活をしていくのにね誰々と関係が悪くてやっていけないとかね、この心の面において相談するということが教会がね主に受けている相談だよね。金の貸し借りの相談は違うよって言ったらね、あの来て損したみたいな、ね、すごい、あのそのもうここからお金はもらえないということ分かったしで、ふてふてしね、ふてふてし、ね、よっぽど私こうやってやろうかなとこうやってやろうかなといやー最近の若い子がああだったらこの国大変だ、ああいうのが増えたら日本大変だと思いまして、たまに思い出した時には主よ憐れんで立ち直らせてください。彼書いた後に彼のために私たち祈りました。立ち直りますようにということで祈りました。今日のね、御言葉にあるでしょ、天の見解は誰一人救い、滅びに至ってほしくない。これが天の見解なんですよ。だからイエス様の見解はそうであるので、あのふてふてしいものにお金はあげなかったけど、なぜ罪を犯すから、ね、まだ教会を騙した、教会騙す罪すごい大きいんだよ。だからあげないということは彼を助けたことなんですよ。どこもかしこも同じことを言ってるって言ってたね。そんでね、どこもかしこも同じことを言っているのは、どこもかしこも同じやつが来るから、私たちというのは自分にとってね、もう嫌なやつだなと思ったらね、この救われる枠からこう覗いてしまう、ね、気持ちがそうなんだけど、今日の聖書の御言葉を私たちに言っているんですよ。ダメだよ、吐き清めて探し当てなさい、ね、耳を澄ましてこの家出した者が今困り果てて泣いているかどうか、その声を聞きなさい。それを私たちに教えているんですよ。いいですか、私たちがするべきことは何かって言ったらね、自分の見解によって救いの枠ね、それを作ってはならない、線引きしてはならないということを言っているんですね。耳をそば立ててね、泣く声聞きなさい。そしてね、隠れて隙間に隠れてね、本当に見つけ出すの大変かもしれないけど、その隙間さえも入れることができるほうきね、持って吐き清めて、その人の罪をね、どういうことか、これはね、その人が犯した罪、離れたその原因、それを私たちが知っていてね、この自分で悔い改めることができない人のためにね、主よ、誰々がこういう罪を犯しています、でもね、自分が何をしているのかわからないんです。いいですか、自分が何をしているのか分かりません。彼は主を許してくださいね、許されてほしいと、本人よりその人のね、救いを、許しを願って祈るね、主を許してくださいね、許してくださいということを祈ること、これがね、吐き清めるということなんだよ。で、この吐き清めること、誰が一番よくやってるかって言ったらね、この地上においては吐き清めの仕事を一番ね、心の底から泣き泣きやってるのは母親。母親はね、分からずないずらね、ゼアのやつがね、どんなことをしてもね、信仰にある母親はその分からずやよりね、神に心を本当に痛めながら、 その分からず屋のために祈るんですよ。彼がこういう罪を犯しています、主よこういう罪を犯しています、こういう罪を犯しています、でも主を許してあげてください。彼は分からず屋ですから、彼は分からず屋ですから。でそれを誰がしてくださいましたか。イエス様でしょ。十字架の上で父よ彼らを許してください、彼らは自分が何をしているのか分かりませんね。罪を許してくださいというその許さなければならない理由がねあったわけなんですね。イエス様ね、彼らは自分が何をしているのか分かりませんね。自分がやっていることが永遠のね呪い地獄につながるということを分かったらしませんということを言ってるんですね。どういうことかって言ったらね、あ、みんなバレたけど私がやった時にはバレない、そういう甘つろい考え方があるわけなんですね。分からず屋だから。でその時に誰が吐き清める、イエス様が、そして兄弟姉妹が、そして一番それが適しているのは信仰にあるお母さん、ね、だから働き人たちはどういう思いをいつも抱いていなければならないかって言ったらね、母の心です。母の心、母の心を持ってね、今分からず屋である人たちのためにね、その人ができない祈りをね代わって神に捧げるね。じゃあ代わって神に捧げてくださった方の誰、イエス様がそうだったでしょ。イエス様の弟子であるんだったら私たちも見習って変わってね、その人のために取りなし祈りね、吐き清める、何をもって涙と真心を持ってということをね必要だと教えているんですね。
アメン。でこのね3つの例えの中で、ね、まあ、結論、一つ目の例え、五節から何節のところの、ね、例えの結論が、ね、何節でした、ね、一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要ない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。ね、ですね、羊は、ね、先ほど、ね、悔い改めましたかって聞きましたけども、ね、悔い改めないですね、ですからね、5、6節は、ね、羊について書いてあるんですけど、しかし何節は、ね、それと同じように、ね、天においては、ね、これこの喜びがある、ね、ということが書かれてあります。ですから、羊は悔い改めていない、ね、けれども天において、は、ね、罪人が悔い改めたら喜びがあると書いてあります。はっきりと、ね、罪人が悔い改めたら天で喜びがあるんです、ね。でこの銀貨の例えも、ね、そうですね、銀貨はだって、ね、マテリアルですね、悔い改めようがないんですけど、しかしその結論は、ね、10節で、ね、一人の罪人が悔い改めるなら神の御使いたちに喜びが沸き起こるのです、ね、ですね。これも、ね、また、ね、そうですね。で3つ目の例え、ね、放蕩息子の例えの結論、ね、この、15章の最後の節に、お父さんがこういうふうに言ってるんですけども、ね、15章32節で、だがお前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ、いなくなっていたのが見つかったのだから楽しんで喜ぶのは当然ではないか。アーメン。唯一悔い改めたといえばこの3つ目の例えの放蕩息子ですね。放蕩息子は、我に返った時に、自分は、これからの、こんな状態だ、よしじゃあお父さんのもとに行ってこういうふうに言おうって、お父さん私は神の前において罪を犯し、人の前、あなたの前で罪を犯しました、もうあと息子と言ってもらえる資格は私にはありません、ね、雇い人の人のようにしてくださいって、はっきりと自分の罪を認めて父のもとに戻って告白、ね、する、ということを、それを志しました。これ悔い改めですね。悔い改めてはメタノイア、メタ、これは、あの翻す、逆に、行く、それでノイア、これ、マインドとか考えとか行いとか、そうしたものです。ですから行いを、マインドを、それを方向転換するということでメタノイアなんですね。この悔い改め、これが、これは 宝刀息子の例えにおいては自分から、ね、しましたね。もろもろのことがありました、ね、この宝刀息子湯水のように、ね、お金を、ね、散財して、ね、でそれで、ね、徹底的に貧乏になってもう、ね、博打に使うお金もない、ね、遊びのお金もない、ね、という時において、ね、彼何したか、ね、バイト探ししたんですね。でそれで、ね、豚の世話、ね、豚飼い、ね、そこで、ね、バイトができるということで行ったんですけど、しかし非常にひもじい思いをするんですね、本当にもう貧しくなってひもじい思いをして、その豚が食べる餌さえも、ね、イナゴ豆さえも、ね、食べて、ね、でそれで、ね、満腹したいと思ったけど、けれど誰も彼にあげなかったんです、ね、そういうもろもろのことを、ね、通して彼はようやく悔い改めに、ね、自分から進んで導いて、ね、悔い改めるんですね。この第3番目の例え話においては、ね、こういうわけで、ね、悔い改める一人の人が悔い改めたらば、ね、天の道でが喜ぶんだという、そういう結論はないんですね。この3番目の例えだけ、ね、どういうことなのでしょうね。地上においては、ね、皆さん、ね、イエス・キリストが皆さんを探します。聖霊様が皆さんを探します。教会も皆さんを探します、ね、けれども悔い改めるのは本人なんです、ね、教会も、ね、聖霊様もたとえマテリアルであったでも探すんです、ね、けれどももしその本人自身がこの宝刀息子のような悔い改め心を持っていないとするならば、ね、相変わらずマテリアルのまんま、相変わらずまた遊びたい、ね、羊のように、ね、また檻から出て、ね、遊びに行く羊になって埋没してしまうんです。肝心なのは本人自身の良くなりたいという心です、ね、皆さん自身が、ね、良くなりたいかって、ね、イエス様がおっしゃいますね。イエス様は必ず、ね、癒される人に対して良くなりたいのかって、ね、良くなりたい志がある人は、ね、しっかりと良くなっていきます、この間、ね、来られた方、まあ、いろいろね、生活保護のこととか、ね、いろいろ言いました、ね、けれども結局、ね、教会から去っていってしまいました、ね、良くなりたいという志、ね、があるとするならば、ね、もう本当に自分で稼いで自分の足で立った人生を歩みたいという志があるならば、ね、良くなっていったことでしょう。けれども良くなりたいという思いがないから、ね、まだ、ね、生活保護とかあるいはだましして、でもしてお金を得て、ね、生活していきたいんだ、働きたくないんだという志のままだったら、いつまでも、ね、失われたまま、ね、いつまでもひもじい思いを、ね、したまま、ね、になってしまうわけです。だから私たちは、ね、本当にこのイエス・キリストがから探されたならば、また御霊が入って清めて見つけ出されたのであるならば、その時点において、ね、悔い改めをするべきなんです。メタノイア、ね、方向転換、ね、思いにおいて方向転換、行いにおいて方向転換するならば天の道が得たというんですね。この15章31節で、ね、父が、ね、どういうふうに言っていたか、ね、だがお前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ、いなくなっていたのが見つかったのだから、ね、というふうに言いました。そうです、悔い改めていない状態では天の御国においては死んだ状態に換算されるんです、ね、悔い改めていない、方向転換していない状態は死んでいるフラグが立ってるんです、いなくなっているフラグが立ってるんです、失っているんです、天の道からすれば、ね、けれども悔い改めたならば死んでいたのが生き返ったという、ね、フラグが立つんです、ね、いなくなっていたのが、ね、見つかったフラグが立てられるんです、ね、悔い改め、ね、これが必要です。悔い改めとは方向転換です。考え方、思い、マインドにおいて方向転換することであり、また行いにおいて方向転換すること、ね、これが、ね、天の御国における、ね、方向転換、ね、なんですね。本当に宝刀息子はひどい目に遭いました。けれども結果方向転換、悔い改めして父の元に戻ったからハッピーになりました。そこで、ね、冒頭で宣言した、箇所を開きたいと思います。ローマ人への手紙の8章、26節と27節を宣言しました、ローマの8章の26節と27節、非常に有名な、ね、箇所なんですけども、 ロマ8章26から27、御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。アーメン。あの銀貨の例え、ね、女性でした、ね、彼女は、ね、本当に銀貨が見つかるまで、ね、本当に光を照らして吐いて清めて清めの働きをして、でそうしてようやく探し出しました。御霊は本当にうめきながら探すんです。御霊はうめきながら光を当てるんです。そして、ね、清めながら、ね、吐き清めながら探し出していくんです。生徒のために取り出しながら、ね、そういうことをしてくださるんです。この地上において、ね、女、ね、母親が最もその働きをするということを海先生は、ね、言いました。本当にそうなんです。そこまでして、ね、救いたいんです。このルカの15章、例えば、ね、羊また、ね、銀貨、ね、これら、ね、悔い改め、ということを、ね、まあ、本人はしていなかった、ね、けれども法と息子は、ね、しました。本当に本人自身の心で、ね、悔い改めることをするんです。御霊は確かに探します。イエス様は確かに探しますけれども、結局のところ、ね、本人自身が、ね、それを悔い改めすることが大事なんです、ね、このように父子聖霊三方向から人を救いたい救いたい救いたいんだという志を持って人に救いの働きをなすんです。けれども結局のところ本人自身が救われるかどうか本人自身の意思決定の問題です。本人自身の選択の問題です。悔い改めるということをするならば、天国においては、ね、見つかりたちの間において大きな喜びが湧き起こるんです。
アーメン。救われるためにですね、3つの働きが起こされていることが今日の御言葉を私たちに教えているんですね。見つけ出す、ね、探し出す、見つけ出す、ね、探しに行ったんですよイエス様が。そして、ね、もう救われたくないっつってね、もう隠れて隠れているもの、ね、そういうものを吐き清めて、なんで救われたくないと思ってるかって言ったらね、救われたら自分にとって不利なことが起きると思っている人たちなんですよ、ね、救われていいことが起きると思ったら絶対に、ね、教会喜んできますよ。教会に行きましょう、イエス様に信じましょう。そしていろんなことを私たちが言うんだけど、ね、救われたくないと思う人たちがいるわけなんですね。どういうことかって言ったらね、救われたら自分が今までやっていたことへの不都合が起きる、ね、救われたら教会行ったらね、良くないことが起きるんじゃないかとか持っている人たちというのはこう隠れているんですね、隙間の中に。でそういう人を、救いに導き出すのは吐き清めるしかないんですよ。吐き清める。だからどうやって吐き清めるかって言ったら、普段その人がやっている罪たるものしよう、誰々はこういうことをやっています、やっちゃいけないことなんだけど平気でやっていて、そしてそれが悪いことであることも分かっていません。それによって子供たちにこんな被害が起きているのに、そのことについて全然分かっていません。イエス様許してください、イエス様許してください。自分がどんな罪を犯しているからね、今こんな状態になっているのか、それを知ることができますように、イエス様教えてあげてください。 ね、罪の結果として、ね、死がそこの家に入り込み、子供が3人いるのに、ね、2人が大変だ。でもそのお母さんはそれがね、自分の罪による結果であるということを分かってないんです。だからずっと私吐き気を見てますよ、うんね、なんで子供たち教会に連れてってほしいかって言ったらね、教会に行って子供たちが良くなったら自分が楽だからです。でも主は何て言ってるかと、あなたから始まった罪でしょ、それによる呪いでしょ、子供が行くんじゃなくてあんた行きなさい、あんた悔い改めなさいと言っているわけなんですね。でも本人はそういう思いないんです。イエス様を探し出してくださいます。聖霊様はね、吐き清めて、そしてまだ私たちを探し出してくれます。3回目ね、今度はそのキリストにある恩恵をね、分かっていながら味わっていながら、それで家を出た法と息子だよね。ね、父の家にいる時に何の不足もなかった、信仰生活にとどまっていた時に何の苦しみもなかった、でもそこから離れてね、自分好きなように生きようとして出ていた時に、要はほどほどくその人を仕打ちしてね、ブダはお腹を満たすことがあっても彼はお腹を満たすことはなかった、ね、その時初めて父の家の、ね、豊かさを思い出して、その時初めて父の家の豊かさを、お金を湯水のように使っていた時は父の家の豊かさを思い出してないんですよ。 お金をね、豊かにも使っていた時、その時というのは父の家の豊かさを思い出してないんですよ。何を思い出していたか、その時はとにかく自由にこのお金を使っている時に、父が来てあんた何やってるのって言えないように、遠く遠く遠くいて、父の指図がないところまで行って思い存分使おう、好きなように使おう、湯水のように使おう。父から持ってきたものをね、父のものだよ、自分のものじゃないよ、ね、それをね、もうどうせ死んだらくれんでしょって、じゃあ遺産をね、先にちょうだい、どうせ私にくれるんでしょって、そのお金をね、あなたが死んでもらって私が使っても使う、あなたが生きていって私が使っても使う、そしたらね、いいお父さんであるんだったら死ぬ前にちょうだい、今私は使いたいのだということで、父に、父が死ぬ前に遺産をね、くださいっていうのは、これもとんでもないことなんですよ。あってはならないことなんですね。でもそれを要求しましたね。要求した時に父はそれを出すんですよね。なんで出したの、ね、いい、ここすごい奥義があるんだよ。どういうことかって言ったらね、父がその時にあなたをこれを持ってね、何するか分かるから私はあげないよって言ったら、もらわないで外に出ちゃう、父の家を出ちゃう。そうするとどうなるか、何にももらってないので、自分の身を立てるためにまどもな仕事します。そして何をするかって言ったら、二度と帰るもんか、私をこんなにね、断って冷たい仕打ちをあしらったので、あんな父のところには二度と帰るもんかつって、 そしてお金なしで出たらまともに仕事したはずなんですよ。そしたら父の家に帰ってこないね。父に激しりするやつなんですよね。たくさんあるくせしてくれなかったね。そういうことだったんだけど、父はどうだったかって言ったらね、これあげなかったらね、もう戻らない、恵みを思い出せない、自分のバカげさを思い出せないということだから、この財産より彼が自分のバカげたことを思い出して、そして父に戻ってくる心、それ残しなかったんですよ父は。だからこれあげたら絶対に良くないことをするっていうことを分かっていながらそれ出してるんですよ。理由はあの分からず屋に、馬鹿げたやつに、分かっていながら立法に反してまでね、横暴な要求をした彼に対してそれを差し出した理由は、父の家を思い出す、その馬鹿げた自分をね、自分にそれをくださったね、その父の気前の良さ、懐の良さ、それを思い出して最悪の時に父に戻ってくる、その間口を開いていたんです、ね、だから父にとって財産より彼が大事だったんです。財産を持って彼が湯水のように使うということの心配よりね、彼自身が父の家を忘れて父とね、二度と会わない、そのような関係になることを父は願わなかった。だから彼に財産をあげたんですよ。使ってなくなるね、使ってなくなるものをあげたんですよ。だけどなくなるものが全部なくなったの後に思い出すね、愛憐れみ許し、その恵みは彼に残してあげたんです。だから彼は悔い改めるまでどのぐらい時間がかかったかって言ったらね、お金がゼロになるまで悔い改めてない。不思議だよね。なんでお金がゼロになるまで悔い改めてない。私さっき言ったでしょ、バクチやるやつがね、もう先生二度ともうしませんって言ってる時はポケットにお金がゼロの時だよ、ね、人様にお金借りられない時にね、もう決めたセリフでいつもそれを言う、ね、でもお金がポケットに入ってくるとまだそこに行く。私彼に言ったことあるね、君バクチやって儲かりたいの、そしたら2分の1の、ね、確率があるから私とじゃんけんしよう、勝ったらあげるよ、じゃあいくらかける、いや先生とはできないって言ってた。なんでできないのって、私がやってやるって言ってるのに、私がやってあげるって言ってるのになんで私とはできないんだ。いい前、教会にすごい立派なタチウオをたくさん持ってきた人がいるよね。タチウオを持ってきて、それで冷凍庫の中に入れといてしばらく食べたじゃん。でそれ送ってきたのが彼だよ。お姉さんにね、先生のところにこれを持ってってくださいっつって食べたよね、みんな。とうちの教会がね、タチウオなんかもうあんまり買わないから、あんな立派なものなんか買えません。ね、それを送ってきたやつが彼だよ。今は穏やかに住んでます。結婚もして、ね、もうどうしようもない、3回目の結婚かな、うん、最初の結婚は高校卒業してからすぐ、あれおさももそうか、違う、若い時に結婚したでしょ、でしょ、だから彼もそうだもん。で男の子一人いた、ね、で次また結婚した、女の子一人生まれた、 チやってるからね、分かれますよ。だって家にお金があるのをね、見ちゃいられないんだもん。もうあったらもう持っていく、ね、そんで次ね、3回目結婚したで、その人とはまあうまくやってるみたい、うまくやってるみたい。タチウオをたんまりと送ってくれくださいましたそんで、ああそれでも私のことを思い出してるんだと思ってね、思い出してるんだと思って、それでね、あの嬉しかったですよ。彼を養うためにいろんなことしましたから、うん、嬉しかったですよ。探し出すね、吐き清めて見つけ出す、最後は自分がね、父なる神様の愛憐れみ許し、その恵みを知ってね、悔い改めることによって救いが完成するって言ってるのね。自分が悔い改めない人は救いが完成しないということを言ってるんですよ。いいですかね。羊のように自分がね、道を踏み間違えてからね、やったことはね、わめき散らしたことしかないんですよ、羊ね。それで暴れてわめき散らしているから、怪我したら大変だからつって肩に担いできたんですよ、羊飼いが。そして失った金貨、これはね、隙間に隠れてね、もう自分好きなように生きていこうとしているね、そういう状況を言っているんですね。ですけど、そういう状況にある人を吐き清める。どうやって？その人がやっていることを主に包まず言うんです。今これをやってます、これをやってますね。それで今隠れてます。主よ、あなたがね、許してください、あなたを見つけ出してください、聖霊様が助けてくださいと、こうやって私たちは祈るんですね。3番目、救いの完成というのはね、父の家、父の家、私の父の家は万民の祈る家だって言ったんですよね。父の家、祈る家、賛美がある家、バッチがない家、悪さをしない家、良い人がいる家、これを思い出せって言ってるんですね。思い出して、そして方向転換する、方向転換する。さっきパスタが言いましたよね、方向転換が必要だよ。方向転換をする、どうやって？思いと心、感情が方向転換するね、ということなんですよ。さっきバッチやってる人がポケットにお金がないと方向転換するよね。ポケットにお金があるとね、まだ方向変えてそっち行っちゃう。なぜ？悔い改めないからです。方向転換をすることはどうやってするかって言ったらね、この教会において自分が受けた恵みを思い出す、ね、それでよくしてくださる神様を思い出す、それで方向転換をする。で、方向転換した時のその心がどういう心かって言ったらね、私を息子の一人ではなくね、使用人の一人として私を受け取ってくださいって言ってるんですね。方向転換をする心だし、それは何かって言ったら、息子の一人ではなく父の家の使用人の一人として私を受け取ってください。これが方向転換した人の本当にへりくだった志なんです。方向転換して帰ってきた時に神様がね、彼の方向転換したその言葉を聞くわけなんですね。私を父の家の使用人の一人として受け入れてくださいと言った、その言葉を言った時に何をしたかって言ったらね、全部取り替えてくださるね、もう清めてくださってね、新しい洋服着せて、靴を履かせてくださってね、父の権利、それを行使できるね、ハンコ、その指輪ね、神の子であるという指輪をはめてくださって、そしてね、多くの人を呼んで、そして そこで、ね、宴会を設けるということが書いてあるんですね。だから一番最、ね、あの、羊の時に戻った時に言われたことと、金貨見つけた時に言ったことと、この宝刀息子を書いてきた時に言ったことは全部違うんです、ね、喜んでくださいとか、ちょっと読んでくれますか。
まずじゃあ15章、はい、羊の場合何節、
うん、
あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。
はい、ね、喜びが天にあるのです。はい、うん、次
で、まあ、10節、あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちに喜びが湧き起こるのです。
うん、
まあ、ここでは御使いたちが喜ぶですね。うん、
はい、
でそれから、ね、3番目、まあ、15章32節が、まあ、この父が、ね、言った言葉ですけども、だがお前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ、いなくなっていたのが見つかったのだから、楽しんで喜ぶのは当然ではないか。アメン。
あのね、あの3番目だけが、ね、宴会が設けられてるんです。3番目だけが洋服も与えられてるんです。3番目だけがね、あの帰ってきたことをねぎらわれている。3番目だけがね、履物も与えられている。3番目だけがね、清められて、まだ神の子供としての出資、そのね、指輪が与えられている。羊も金貨も悔い改めなかったね、ただ見つけていただいた、戻していただいた、吐き清めていただいた。でも本人は悔い改めてなかった。悔い改めただけの人、悔い改めた人だけに神は宴会を設けてくださるね、新しいね、この礼服を着せてくださる、新しい履物をね、履かせてくださる。神の子供の記してあるね、反抗を意味する、約束を意味する指輪をはめてくださる。宴会を設けて、そしてね、本当に喜んでくださる。これ3番目の人だけなんですよ。なぜ？しつこいようなんですけど、3番目だけが心から悔い改めたんですよ。だから心から悔い改めないと礼服はいただけない。ね、よっと直接このね、あの、足が地面にそのままついているんですね。よっとのこの、関わりを断つことができるのは履物なんです。履物ね、履物が悔い改めた人、この世と直接関わり、罪と直接関わり、これは履物なしでこうやっている。だから直接関わることがないように、この履物が与えられたね、これも悔い改めた人に神の子供としての印、指輪をはめていただいた、これも悔い改めた人、宴会を設けていただいた、これも悔い改めた人だけに与えられたことなんですね。だから1番目と2番目、これは恵みによる技で運ばれてきただけ、運ばれてきただけ。3番目、これが私たちにとって肝心要なんですね。悔い改めないと父の子にはなれない。ごめんなさいって、どれだけ悔い改めるかって、父の子供としてではなく使用人の一人として私を受け入れてください、このへりくだった心ね、 本当に自分は悪ございました。こんな悪いことした私が父の子供と呼ばれるのはもってのほかです。でも父の家の使用人の一人として私を受け取ってください。そういう心ね、心、へりくだった心、それが生じるまでがへりくだって悔い改めたっていうことなんです。だから悔い改めたという人の中でね、へりくだった心がなかったらその人の悔い改めは偽物だよ。悔い改めたとするんだったら人の思いや心に立ち振る舞いにへりくだりがあるね、へりくだりがある。いやー、前だったらねすごいね角が出てクンってやってるはずなんだけど、最近違うんだよねってね、最近違うんだよね、そういうことを私たちはよく聞きますよね。あの人変わったね。これがね、人の口から出た時にその人は変わってるんです。今もうちょっと言うと角が出て大変ですって悔い改めてない、悔い改めた人というのはね、人が言うんですよ。いやー、あの人変わったね、あの人変わったね、あの人変わったね。それがクリスチャン中年やって、あの人変わったねって言われてなかったら、皆さんはね、失われた羊、悔い改めてないね、なくした金貨、悔い改めてない、すぎません。自らが本当にあの自分が何をしたのか、その自分がやったことにない、やったことに対して嫌気がさしてね、本当にバカでどうしようもないのが自分だ、もう二度としたくない、ね、しないためには、ね、何をしなきゃいけない、父の家にとどまらなきゃいけないと思ったから父の家に帰ってきたんですよ。でも父の家に帰ってくる前に彼はどこにとどまりましたか、ね、ブダを世話するブダの世話人、神の子が堕落すると、堕落して父の家を離れると、最後の最後にたどり着くところがブダの世話人だよ。ブダ、ね、聖書は、ね、不正なものと書かれている。だから不正なものの世話をする人になるんだけど、ね、世話はしているものの、ブダの餌ちょっと食べようとしても許可がいる。ブダの餌、それを食べようとしてもね、許可がいるの。ここにあるんだよ、そのブダの餌。あれ？あれ？どこだ？イスラエルから持ってきたブダの餌あるんだけど、どこ行っちゃった？え？マグカップの中にあるの？あれ、そう。マグカップの中にある？ちょっと隠れてるな。あれはまあ隠れてる、まあしょうがない。
あ、違う。
あ、ないないない。
あ、ここに
ある。あ、ちょっと見せてくれますか。はい、いいですか。これだ、これ。これ食べたかったの。
これ。
ちょうど息子。これイスラエルに行くとブダの餌でね。イナゴ豆っていうのは、これがね、遠くから見ると、これ、ブダの餌になるときね、遠くから見ると、イナゴがはっついてるみたいに見える。それでイナゴ豆っていうの。ね、ブダの餌。人食べない。でも、人が食べても、悪い味じゃないよ。豆、
こ、まあ、これ実はですね、貧しい人の食物と言われていて、でそれで中の豆は硬くて食べられません。で外側のこの鞘がなんかちょうど食べるとなんか甘いんですね、若干。
前先生がたまに買ってくる豆、あれは、ま、中身も食べれるよね。でこれは この中に入っているものというのは、昔ねダイヤモンドを測る時に1キャラット
だから、これあのギリシャ語でクラチオンって言って、でそれ、まあ、カラットの元ですね。で豆の豆粒の大きさ、重さがちょうど全部ですね、あの1カラットっていう重量、不思議なことに全部なるんですね。でそれでダイヤモンドのね、あの1カラットの、まあ、その重量になったんです。
クイリーこれも食べれなかったんだよ。ご主人様、豚の世話をした後ね、ご主人のところに行ってね、ご主人様、あのイナゴ豆ちょっといただいてもよろしいでしょうか。ダメ、たらふく食べるんじゃない、お椀一杯ならいいよ。ブダにはなんて言う、たくさん食わしなさいって言うでしょ。なんでブダは食わしてね、キロが増えたらご主人の懐が増えるね。お前食わしてキロが増えてもね、豚の餌が減る。人間の見解ってそうなんだ。人間の見解ってね、豚は枯れになるからたくさんたらふく食べさせなさいって言っている。でも人にはお前たくさん食べたら豚の餌が減る、お椀一杯ならいいよ。それで彼はそういうひどい仕打ちを受けた後にね、これ以上ない仕打ちを受けた後に父の家を思い出すんです、うん、恵みを思い出して教会に戻る人がいるんですね。父の家を思い出して戻る人がいるんですよ。神の子だ、神の子なんですよ、ね、本当にああと思いましたもん、ね、お祈りして見守っただけですよ、ね、そうだったよね。私たちお祈りして見守っただけなのに戻ってきて、そしてしかもテピリンでね、シカッとした御言葉を宣言してました、うん、自分の弱さを悪いところをね、いいですか皆さん、悔い改めないと神の子にはなれないね、探し出されて見つけ出されて運ばれてきているだけ、探し出して運ばれてきた、肩に担いでね、吐き清めて、ああここにあったっつってね、まだ懐に入れていただいた、それだけじゃ神の子にはなれないということを今日の聖書は言っています。悔い改めましたか皆さん、イエス様に会って悔い改めましたか。アーメン。悔い改めないと神の子にはなれないということ、今日の聖書がこんなに明確に言ってるんだ、ね、悔い改めて戻らないと神の子にはなれない、悔い改めて戻らないと神の子にはなれない、悔い改めて戻らないと神の子にはなれない、宴会も設けていただけない、ね、礼服も着させてもらえない、よっと直接のつながりを断つことができる、ね、この履物も与えられない、神の子供としての印であるね、約束の指輪もはめていただけない、悔い改めないとこんな素晴らしいことしてもらえないんだ。悔い改めがどれだけ 素晴らしいか、皆さんお分かりになりましたか。日々の悔い改めによって日々私たちは同じことを父にしていただくんですよ。だから悔い改めはいくらやってもね、過ぎることはない。悔い改めることはいくらやっても過ぎることがない。その都度私たちは宴会が設けられ、ね、指輪がはめられ、靴が履かされ、そして礼服を着させられる。これが私たちに悔い改めたものに主が与えてくださる保証であることをしっかりと覚えて、その都度悔い改めて、その都度この素晴らしい恵みに預かる私と皆さんでありますように、主イエス・キリストの御名によって祝福します。アーメン。
では皆さんそれぞれが直接神様と向き合って祈る時を持ちたいと思います。それぞれ悔い改めるべきこと示されたでしょうか。また本当に御霊によって探されている自覚あるでしょうか。皆さんがしっかりと主に見つけられたならば、主の御前において本当に悔い改めにふさわしい身を結び、悔い改めにふさわしい重い心を日頃それをして、そして人生を歩んでいけるように今それぞれが祈っていきたいと思います。
いいですか。191番を賛美してから私たち悔い改めましょう。運ばれてきたのかな、見つけ出して置いてくださったのかな、でもまだ悔い改めてない。悔い改めて神の子になりましょう。191番です。私たちです。 イエス様にあってじっとしてとどまることができず、まだ悪さをしに出かけてしまった私たちです。主の御前において自分の身を隠そうとして、この失った金貨のように本当に隅っこにスッと入って、そして御前から身を隠していた私たちでした。でも出先においてひどい目にあって、めいめいと泣くしかない私たちでした。そして自分好き勝手なことをするために、私を探さないでください、私をほっといてくださいと隠れていた私たちを、主よあなたは吐き清めて、隅々まで吐き清めて、あなたは私たちを探し出し見つけ出してくださった主であることを感謝いたします。ここまでが主よあなたが私たちになされた技です。父の家にとどまり、そして何の不足もなく、本当に父の恩恵の中において私たちは歩みました。でも父の家においてとどまることができず、父にまだ罪深いことを言って、そして分け前をもらって父の指図されない遠くに遠くに遠くにいて、尊い尊い父からいただいたその計り知れないほどの本当に大変価値ある自分を湯水のように使ってしまいました。その後世は自分に冷たくなり、イナゴ豆の餌にも満腹に預かれないほどの寂れたもの、そして価値が下がりすぎて価値が無価値になったもの、無駄より価値がないものになってしまいました。主よ、世が私たちにこのひどい仕打ちをした時、私たちが父の家を懐かしみ、父が自分に与えてくださったその愛、憐れみ、許し、その恵み、その豊かさを思い出して、そしてまた戻るということが今日のイエス様の例え話でした。主よ、私たちはこの失われた羊だった時もあります。そしてまだ主よ失われた金貨のような自分もありました。でもはぐれてしまった羊も悔い改めもありませんでした。そして隠れた金貨も悔い改めていませんでした。でも父の家を出たこの放蕩息子だけが、放蕩息子だけが一度でも父なる神様を呼んだことがある者、その恵みに預かったことがある者、この放蕩息子だけが主を悔い改めて父に戻ることができました。主を感謝します。私たちが普段父なる神様とあなたに祈ることが許され、そして本当に親しくあなたの名前を呼ぶものであったことを感謝いたします。この父を知る者、父を呼んだことがある者、父によって養われた者だけが帰ることができるこの悔い改めの道、これが今私たちに与えられていることを感謝いたします。父なる神様、私たちにこの放蕩息子のようにあなたからいただいた恩恵をことごとく知る、思い出す、その恵みをあなたが与えてください。へりくだって彼が立ち返ったように、私たちもへりくだり 主よ、本当にあなたの身元を離れて身勝手に生きた自分を減り下り、自分を息子の一人としてはなく父の家の使用人の一人として受け入れてくださいと、この減り下った心を持ち父に帰ることができますように、主よ、あなたが祝福してください。今日の御言葉は結論つけて悔い改めて書いたものに主が宴会を設けてくださり、喜んでくださり、礼服を着せてくださり、世と直接の関わりを持つことがないようにと履物を履かせてくださり、そして父の子であるその印、その指輪をはめてくださるということを私たちに保証しています。悔いて改めることによって、減り下って悔いることによって、この諸々の恩恵に預かり、そして主の皆を褒めたたえることができますように、死んだ者が帰ったこの父の喜びになることができますように、死んだ者が帰ってきたのだと父が喜んだ一人となられますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。私たちに悔いる心を与えてください。イエスよ、イエスよ、この放蕩息子を私たちが忘れないようにしてください。放蕩息子を忘れないようにしてください。そしてこの放蕩息子のようにへり下って父に帰ることができますように、悔いることが悔い足りるということはありません。私たちが天国に行くその日まで、私たちの悔い改める減り下るということは続けてやらなければならない、実践しなければならないことです。続けて父の子となるために、続けて父の宴会に預かるために、続けて父が着せてくださる礼服を着るために、続けて神の子供としてのその指輪をいただくために、続けてよっと縁切りできるその履物に預かるために、主よ、私たちにできることは減り下って悔い改めることです。主よ、減り下って悔い改めてこの栄誉に預かることができますように、この栄光に預かることができますように、父の喜びとなることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。主が私たちに今日この素晴らしい御言葉を与えてくださったことを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス様の御名によって祈りました。アメン。靴 私は言いました。いくら悔い改めてもこれで十分ということはありません。なぜかと言いますと、今やってしまったことに対して悔い改めることの始末はできます。でも私たちはさらにまだ罪を犯してしまいがちなものなんですね。だからその都度その都度その都度、主が保証して許してくださるその悔いる心、それを持って主の十字架に歩み寄らなければならないですね。誰が一番喜ばれるものか、今日この聖書で教えられましたよね。へり下って悔い改めたものが父を喜ばすものだ。へり下って悔い改めるものが父を喜ばすものだ。私たちがね、どんなに奉仕をした、どんなに良いことをした、宴会設けてもらえません。冠が大きくなるためだけね、冠が私たちね、冠が大きくなるためなんです、だけなんですよ。その冠天井にいた時イエス様に捧げるんです。それが私たちの良い行いによってね、冠が与えられる。そして花嫁が着るべきね、その新しいこの衣を紡ぐことができる、良い行いによってね、紡いでね、一端になり二端になり三端になりね、良い行いによってね、多分ねすごいたくさん紡いだ人のそのね、花嫁の衣装っていうのは多分ね、あのこのベールこうみたいのがもう多分見えないほど長いと思う。紡いで紡いで紡いで紡いで紡いで紡いで紡いでね、ということなんだけど、父を喜ばせるということは何によって、悔い改めることによって。父を喜ばせることは何によって、悔い改めることによって。どういう悔い改め、へり下って悔い改めることによって父を喜ばせることはそれしかないね。イエスの御名によってね、悔い改めること、それを父を喜ばせることなんですよ。イエスキリストの御名によって悔い改めることね、そして罪許されること、それが父なる神様を喜ばせることなんですね。悔いることだけが父を喜ばせることができる。悔いることだけが父の子になることができる。悔いることだけが礼服を着せていただく。悔いることだけが指輪をはめていただく。悔いることだけが世と直接の関わりを持つことができないようにね、この履物が履かされる。このね、履物がなかったら直接この世とつながったものなんですよ。動物の、ね、不正なものというのは爪がないもの、ね、爪がないものは何を意味するかというと履物履いていないもの、だから不正なものだって書いてあるんです。直接関わってしまう、爪がないものは直接関わってしまったので菌がすごいんですよ。だから食べちゃいけない。魚、鱗がないものを食べちゃいけないって言ってる。なぜ？直接関わってしまったので、鱗があるものはこうやって鱗を取るということによって守られた身を食べる。鱗がないものはそのまんまね、関わってしまったので悪いものがそのまま付着しているということなんですよ。だからどうしても自分が罪から離れられない、誘惑から離れられない、どう その誘惑に曲げてしまうその人のね特徴は何かって言ったらね、履物が履かれてない素足でね直接ヨッとつながっている、ヨッとつながっている。歩いてみればね、割れ物のかけらもある、トゲもある、犬の糞もある。あの道見てて、皆さん道端見てて、あこれはすごい綺麗、裸足でも歩けると思ったら道ない、ないよね。そういう道がないんですよ。直接ね、この地上とつながっちゃいけないのね。直接この境がなく仕切りがなく直接つながってしまうと一体化されてしまうね。だから悔い改めてない人はこの履物がないので、世と悪いことと人と物と直接つながってしまって、すぐその影響を受けてしまうんです。だから自分から誘惑が離れない、だから自分からね失敗が離れない、だから自分からいろんなものが離れないんですよ。言いましたよね、履物の大事なところ、ね、履物がないからそのままつながってしまう、ね、バイ菌がそこにあるのに履物ないからそのままつながってしまってバイ菌が付着してしまうんです、ね、人のケロがそのまま自分の足で踏むようになるんです。なぜ世の道というのは綺麗で、ね、果たして歩いてていい道は一つもない。言葉は私たちに必要だよ。礼服を着ていないということでどうなってるかって言ったらね、裸の恥を晒してるんですよ。礼服を着ていればね、宴会に行くので宴会のところで責めはないの。宴会の場所でね、誘惑も惑わしもない。罪の、ね、入ってくる隙がないんですよ、宴会のところ。でも礼服がないと聖書を見ると、ね、招かれていた人が礼服を着ていないということで、なんであの者は礼服を着ていないんだ。送られていた礼服は一人一人ね、招かれた宴会に来る人には全部この礼服は与えられている。なのにその礼服を置き去りにしてきた人がそこに座っていた。そしたら神様は何て言いましたか。追い出せ。どういうことかって、礼服、神が与えてくださった礼服を着ないことにはね、神のこの喜びの宴会から追い出されるということを言っているんですよ。いいですか。本 当に御言葉をわからないと私たちはね、新たに生きることができないね。御言葉をこうやって一つ一つ知るとね、ああこういうのやっちゃいけないんだね、悔い改めないことにはもうどうしようもないんだね、ということがわかるわけなんですね。今日の3種類のこの例え話というのは私たち自身を表しているんです ね。私たちが救われているそのね、この経路、救われてきたこの経路を表しているんですね。神様が見つけ出してくださった、ね、楽な人でイエス様を信じる人いないよ。何らかのね、あの苦しみがあるんですよ。イエス様を信じる人は心の苦しみがあって耐えられない、生活の苦しみがあって耐えられない、人間の苦しみがあって耐えられない、ね、子供の苦しみがあって耐えられない、仕事の苦しみがあって耐えられない、ね、病気の苦しみがあって耐えられない、ね、様々な苦しみがあって助かろうと思って、ね、それで、ああ助かりたい助かりたい、どうすれば私は助かるんだろうと思って、あのね、泣き声を出して心、ああどうしたら助かるんだ、あーあーああね、かすかに聞こえたって書いてある。聞こえたって書いてある、あーどうしようどうしよう、これが聞こえたってことなんです。あーどうしようどうしようってこの声を出した時に聞きつけたって書いてある。今日賛美見ると聞きつけた、遥かに聞きつけた、遥かに聞きつけたと書いてあるんですよ。だから人生において手に負えないあらゆることに対して、もう自分はどうしようどうしようどうしよう、ああどうしよう、その時にその声を聞きつけてね、良き羊飼いは行くって言ってた。次、運ばれてきた、運ばれてきたんだけどイエス様信じてみた、ね、そのうち飽きてしまって世に出ていく、や昔やってたことまだやりたくなっちゃった。そしてね、キリストに会って自分で隠れるんです、ね、隠れている人に対してどうなるかって言ったらね、吐き清める、ね、何をもって、祈りをもって、何々兄弟が今こういう状態です、主よあなたが、ね、憐れんでください、彼を探し出して見つけ出して、ね、ここに戻してください、ここまでが私たちができることなんです。御霊と私たちができることなんですね。御霊と私たちができること、その御霊と私たちができること、これをねした後は本人、その本人、その本人がね悔い改めなきゃいけない。どういう形で悔い改める、へり下ってというのが条件です。どこまでへり下る、息子である自分を悪さして、もうどうしようもないものが戻ってきました、父よ私を息子の一人ではなく使用人の一人として受け入れてください、ね、このへり下りを持って戻ってきたもののために宴会が設けられる、指輪がはめられる、履物が履かされる、礼服が着される。だからへり下って悔い改めることは本当に必要ですよ。これが私たちのね救いのこの完成なんですよ。だから悔い改める、へり下って悔い改めることはいつまでやるね、今日たくさんへり下って悔い改めたからつって終わり、ノー、この地上でのね私たちの息が終わると決まる。天井に行った人は悔い改めることがない、感謝しかないから、ね、それまでにその都度のこの罪に対してへり下って、そしてね悔いること、それが必要だ。父を喜ばせることができる唯一唯一のこと、何、へり下って悔い改めること、ね、 それを喜んで父は宴会を設けてくださったということなんですね。だから絶対にへり下って悔い改めて、イエス様許してくださいじゃないんですよ。イエス様、こんなことやってしまいました、本当に申し上げられません、許してください、許してください、イエス様許してください。もう自分でも自分に呆れ果ててしまうような自分です。イエス様許してください、イエス様許してください。私は私に呆れ果てて自分でも自分が許せないものなんですけど、私が許せないほどのものでもあなたは許してくださる方だから私は信じます。私を許してください、私を許してくださいと、私たちはへり下って、ね、許しを求めなければならない。このようなことを私たちが実践した時にね、神は私たちを清めてくださる、許しの印として礼服を着せてくださる、履物を履かせてくださる、ね、指輪をはめてくださる、宴会を設けて、ね、喜んでくださる。これがへり下って悔い改めた人にその都度与えられるということだから、すごいでしょ、ね、なんかいいことしたらなんか喜んでくださるということだったら、いいこともできない私たちがいいことしに、えっこらえっこらえっこらえっこら行かなきゃいけない。父なる神様にとって一番の喜びは何かと、イエスの御名によって悔い改める、それは神の、父なる神様の喜びだとここに書いてあります。これから私たちは本当に自分がどんな罪を犯したのかね、一括にイエス様許してくださいという口先だけということではなく、イエスキリストの皆と師匠と命と栄光によって本当にどんな罪を自分が犯したのか、それを耳でしかっと聞きながら、主よこれやりました私許してください、これやりました私許してください、これやりました私許してくださいと悔い改めましょう。そして今日宴会を設けていただきましょう、礼服を着せていただきましょう、指輪をはめていただきましょう、履物を履かせてもらいましょう。今日これから心の底から悔い改めていきたいと思います。
洗え、身を清めよ、私の前であなた方の悪を取り除け、悪事を働くのをやめよ、善をなすことを習い、公正を求め、虐げる者を正し、みなしごのために正しい裁きをなし、やもめのために弁護せよ。さあ、来たれ論じ合おうと主は仰せられる。たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる、たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる、もし喜んで聞こうとするなら、あなた方はこの国の良いものを食べることができる。主の憎む者が6つある、いや主ご自身の忌み嫌う者が7つある。高ぶる目、偽りの舌、罪のない者の血を流す手、邪悪な計画を細工する心、悪へ走るに速い足、まやかしを不意調する偽りの商人、兄弟の間に争いを引き起こす者、不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、 分裂、分派、妬み、明定、遊興、あらゆる不義と悪と貪りと悪意とに満ちたもの、殺意、欺き、悪巧みとでいっぱいになったもの、陰口を言うもの、悪口を言うもの、そしるもの、神を憎むもの、人を人と思わぬもの、高ぶるもの、大言相語するもの、悪事を企むもの、親に逆らうもの、わきまえのないもの、慈愛のないもの、約束を破るもの、自分を愛するもの、金を愛するもの、不尊なもの、神を汚すもの、両親に従わないもの、感謝することを知らないもの、恩知らず、汚れたもの、情け知らずのもの、和解しないもの、節制のないもの、粗暴なもの、善を好まないもの、裏切るもの、向こう見ずなもの、慢心するもの、神よりも快楽を愛するもの、見えるところは経験であってもその実を否定するもの、これら死罪にあたることを知り、これを行う者に心から同意しているもの、神よ、御恵みによって今私たちに情けをかけてください。あなたの豊かな憐れみによって私たちのこの背きの罪拭い去ってください。どうか私たちの咎が私たちから全く洗い去り、私たちの罪から私たちを清めてください。まことに私は自分の背きの罪を知りました。私たちの罪、いつも私たちの目の前にあります。私たちはあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。それゆえあなたが宣告されるとき、あなたは正しく裁かれるとき、あなたは清くあられます。ヒソプをもって私たちの罪を除いて清めてください。そうすれば私たちは清くなりましょう。私たちを洗ってください。そうすれば私たちは雪よりも白くなりましょう。私たちに楽しみと喜び聞かせてください。そうすればあなたがお砕きになった骨が喜ぶことでしょう。御顔を私たちの罪から隠し、私たちの咎をことごとく拭い去ってください。神よ、私たちに清い心を作り、揺るがない霊を私たちのうちに新しくしてください。私たちをあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私たちから取り去らないでください。あなたの救いの喜びを私たちに返し、喜んで使える霊で私たちを支えてください。私たちの王の王、主の主、預言者、キリスト、救い主、癒し主であり、買い戻しの権利のある主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。199番を賛美します。199番です。
杉越しの
杉
子羊の
血、子羊の血、
あがなわれ、
あがなわれ、
許され進みゆく、
許され進みゆく、
主イエスは罪人の、
主イエスは罪人の
頭さえ、救われ、
救われ、
あがないの、
あがないの、
地により、
地により、
御怒りを、
御怒りを流れる、
杉越の、
杉越の、
子羊の地、
子羊の地、
あがなわれ、
あがなわれ、
許され進みゆく、
許され進みゆく、
終わりの日に、行いで
行い
裁かれ、
裁かれ、
罪人も、
罪人も、
地により、
地により、
御怒りを、
御怒りを
逃れる、
逃れる、
杉越の、
杉越の、
子羊の地、
子羊の地、
あがなわれ、
あがなわれ、
許され進みゆく、
許され進みゆく、
主の愛と、
主の愛と御恵み、
主の知恵を、
主の知恵を
頼りで、
頼りで、
裁きの日、
裁きの日、
下れと、
下れと、
御怒りを、
御怒りを
逃れる、
逃れる、
杉越の、
杉越の、
子羊の地、
子羊の地、
あがなわれ、
あが
許され進みゆく、
許され進みゆく、
杉越の子羊になるイエス様の血があって、今私たちは進みゆくことができていることを感謝いたします。この時間イエス様の血に報われていくものとして、これからイエスキリストにあって惑えた歩みをしていくために、イエスキリストに約束されたその聖霊が必要です。聖霊様が私たちにいてくださってこそ、私たちはなすべき技と、なしてはならない技を識別することができるからです。この時間イエス様に会って御心にかなった歩みをするために、私たちには聖霊が必要です。イエス様の証人となるために、イエス様の弟子として歩むために、イエス様の使わされた聖霊が必要です。この時間イエス様が約束してくださった聖霊を募っていきたいと思います。聖霊がいてこそ、世の怒り地の塩になることができます。聖霊がいてこそ、私たちはしかと見て、しかと聞いて、しかと話すことができるからです。聖霊がいてこそ、私たちの右往左往していたこの手足がイエス様にあって落ち着いて、光の中を歩むことができる、命の中を歩むことができる、祝福の中を歩むことができる、この聖霊がいてこそできることです。この時間イエス様にあって聖霊をください、聖霊をくださいと募っていきましょう。では聖霊をくださいと募っていきたいと思います。